今日は司会を仰せつかりました。私はですね、祈り会に出るんですけども、そこで学びの当番をさせられます。今詩編を読んでるんですけども、まあ箇所を与えられますとですね、そこを一生懸命読むんですね。そうするといろいろ発見があるっていうか、そういう喜びを今得ています。本当に詩編を読んでいますと、これはイエス様の祈りだとは司会を仰せつかりました。私はですね、祈り会に出るんですけども、そこで学びの当番をさせられます。今詩編を読んでるんですけども、まあ箇所を与えられますとですね、そこを一生懸命読むんですね。そうするといろいろ発見があるっていうか、そういう喜びを今得ています。本当に詩編を読んでいますと、これはイエス様の祈りだなっていうふうに思いながら読まさせていただいております。もう一つは最近思わされてるっていうか、どういうんですか、衰えが激しいっていうかですね、風邪をひいてもなかなか治らないし、そういうことを子供たちにも常々言われますとですね、なんとなく弱気になるんですけども、先日集会に行った家庭集会に行った時に、隣の若い兄弟にですね、年を取るってどういうことですかねってつい声が出たんですね。そうするとその兄弟がですね、いや、イエス様に近づくことですよって言われましてですね、いや、すごいなと思って、そういう意味で、イエス様を求めている兄弟、姉妹と共に学ぶことができるという幸いを思いました。それからもう一つ、今日来る土地ですね、本当に、太陽っていうか、光も明るくてですね、梅っていうか、桜の花も感じるような感じをしながら来たんですけども、本当に芝与え、芝取られるっていうか、いろいろくよくよすることが多いんですけども、そういう中にもあっても、本当に、人を喜んで生きていくということだなというふうに思いながら来ました。今日、石塚兄弟からメッセージいただきますけども、その前にお祈りさせていただきたいと思います。天におられますイエス様、あなた様の皆を心より賛美いたします。あなた様は本当に私たちを愛してくださり、私たち本当に迷ってどうしたらいいかわからないものを、このようにあなた様を崇め、あなた様の前に出て本当にあなた様の御言葉を共に喜ぶ集いに出るものとさせていただいたものことを感謝いたします。本当に苦しい、またいろいろ悩むこの世の中でございますけれども、本当にあなた様が希望を与えてくださり、あなた様にある天国を覚えさせてくださいますから感謝いたします。どうぞこのこれから始まります福音集会を、あなた様が本当に共にいて、本当にこの集いを喜びにあふれさせてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、イザヤ書の26章の1節から6節です。旧約聖書の1066ページです。お読みします。イザヤ書26章1節から6節。その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよ。志の堅固な者をあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。 いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は常しえの岩だから。主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。
こんにちは。普段は小平の方から集っております、石塚と申します、よろしくお願いいたします。今日の学びは1週間ほど前に家庭集会でやらせていただいた学びなんですけれども、またそれをやらせていただきます。よろしくお願いいたします。今兄弟に読んでいただいたそのイザヤ書の26章には、3節で、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。と、このように書かれています。そして4節にも、いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は常しえの岩だから。と、このように書かれています。おそらく多くの方々が、いろいろな時に、この御言葉に頼り、励まされ、そして、力をいただいてきたという経験をお持ちのことと思います。このイザヤ書の26章は、ユダの人々が、その日、終わりの時に、新しい町、エルサレムの城門の下で歌った、勝利、喜びの歌です。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよと、このように人々は歌いました。ユダの人々は待ち望んでいました。それは神様がその城壁と類で自分たちを救ってくださる強い町、エルサレムを目指して、そして待ち望んでいました。ですから、その日というのは、ユダの人々が人々の目的の町であるエルサレムにたどり着いた日のことです。そして人々はその日、そこで志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は常しえの岩だから。と、このように歌いました。多くの方々が励ましをいただく、この御言葉は、ユダの人々がここにたどり着くことができたという、経験に基づいた勝利の証の言葉です。五節六節には、主は高いところ、 そびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。と、まあこのように書かれていますから、まあユダの人々がここにたどり着くまでの道のりというのは、まあそんなに簡単なものではなかったことが、まあ、想像されます。それは、まあ、彼らは貧しい者の足で、弱い者の歩みではあったけれども、まあ、それでも高くそびえ立つ都に住む強い敵たちの中をくぐって、まあ、ここまでやってきたということです。まあ、そして、その勝利の秘訣は、四節にあります。いつまでも主に信頼せよ。やは、主はとこしえの岩だから。という、ユダの人々の証の言葉になります。まあ、志の堅固なものという言葉も、ユダの人々が経験を通して持っている、まあ、強い証の言葉です。ユダの人々が持っている経験は、様々なことがあった、まあ、道のりの中、ついに目的の町、エルサレムの門の下に立つことができた。そして、自分たちはただ、神様に信頼して、ここまでやってきた。ということを、まあ、表す、まあ、別の言葉として、志の堅固なもの、と、まあ、言ったのだと思います。まあ、志の堅固な人とは、自分は貧しく、弱いものであることを知っている人、そして、ただ主にだけ信頼し続ける人のことです。詩編の62編の5節、884ページになります。詩編の62編の5節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まあ、これはイスラエルの王であるダビデの祈りです。まあ、ダビデは一国の王でありましたけれども、私は愚かでわきまえのないものと言い、神様に頼りました。まあ、ダビデの時代は先の王であるサウルとの戦いや、まだ若いイスラエル王国の確かな確立を目指して、周りの国々との戦いが多くありました。ダビデは他の国々の王たちとは違って、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない、と言えるものを 持っていました。さらに、民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。と、まあ、国民に向かってはっきりと言えた王でした。まあ、このダビデと同じものを持ち、同じように言える人は、まあ、本当に幸いです。決して一人ではなく、酒どころを持っていること、どんな時にも神様に祈ることができ、頼ることができること、待つことができるからです。ダビデは、私の救いと私の栄光は神にかかっている。と、このように言いました。神様からの答えは最善であり、それは必ず来ます。信仰の歌の60番は、この詩編の箇所を引用しています。その内容は、私にはある頼る岩が、永遠に立つ主の言葉が、私にはある守る盾が、いつも頼れる主の砦が、私にはある神のマナが湧く泉が、私にはある慰め手がこの喜び歌う歌が、私にはある隠れ場所が帰るふるさと天の御国が、私にはある救い主が、私にはあるすべてがあるイエス・キリストにあるすべてが、とこのように歌います。これ以上のものはないという神様の強い御手の囲いであり、憐れみと力です。私たちもこの事実を覚えて、しかし私にはあると宣言し、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の望みは神から来るからだと、このように告白したダビデの主を待ち望む態度に習いたいと願います。第一列王記の三章の五節、532ページになります。532ページの第一列王記三章五節から九節。その夜、ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは、彼が誠実と正義と真心と思って、 あなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のためにとっておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ダビデの子であるソロモンの言葉です。ソロモンは父ダビデの信仰をよく見て知っていました。ですから夢で現れた神様にダビデのことを彼が誠実と正義と真心とを持ってあなたの御前を歩んだからですと答えました。ソロモンの時代は父ダビデが多くの戦いをしその勝利の結果イスラエル王国は内外に揺るぎない確立を示し安定した時代となっていました。ソロモンは自分が父ダビデに代わって王となって国を治めていく任務をよく承知していました。ですから神様からあなたに何を与えようか願えと言われたとき、ソロモンは父ダビデが誠実と正義と真心とを持って主の御前を歩んだことを知っていたので、ダビデの信仰に倣い願い事を主に告げました。ソロモンは、我が神主よ、私は小さい子供で出入りする術を知りませんと言い、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと主に願いました。ダビデの信仰はその子ソロモンに自分は小さい子供で出入りする術を知りませんと神様に告白させた信仰であったということです。そして10節から14節、この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。また、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って、私の道を歩むなら、 あなたの日を長くしよう。まあ、父ダビデに習った信仰の告白をしたソロモンは、神様から自分が願った知恵の心と判断する心のほかに、さらに願わなかった富と誉れをも与えられる約束をいただきました。マタイの福音書の18章1節、新約聖書の32ページになります。32ページのマタイの福音書18章1節から5節。その時、弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だから、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でも、このような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのです。続いてマタイの福音書11章の25節、26節、19ページ。11章の25節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。イザヤ書の45章15節。1101ページ。イザヤ書45章の15節。イスラエルの神、救い主よ。まことにあなたはご自身を隠す神。神様の真理は隠されています。神様はご自身の真理を賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださるとあります。まあ、そしてこれが御心にかなったことでしたとイエス様は言われました。ルカの福音書の9章51節、新約聖書の120ページになります。ルカ9章51節から53節、51節。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。イエス様は天に上げられる日が近づいてきた頃、 御顔をエルサレムにまっすぐに向けられて、力強くご自身の十字架の死に進んでいかれました。そしてイエス様はいつも天を仰ぎ、父よと祈られていました。父よ、皆が崇められますように。父よ、皆の栄光を表してください。父よ、あなたの皆の中に彼らを保ってください。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。父よ、御心ならばこの杯を、私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。父が私にくださった杯を、どうして飲まずにいられよう。そして、イエス様は十字架の苦しみの中でも、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。と父なる神様に言われ、また息を引き取られる最後の時も大声で叫んで、父よ、我が霊を御手に委ねます。と言われました。ヘブル書の12章2節。404ページになります。ヘブル書の12章2節から4節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。イエス様は恥ずかしめをものともせずに罪人たちの反抗と十字架を忍ばれました。そのイエス様の中に、そして信仰の創始者であり、完成者であるイエス様の信仰の中に、私たちは幼子のようにいつも純粋に父なる神様の御側を求め、父なる神様の御顔を仰ぎ、父なる神様に祈り尋ね、父なる神様の栄光と御心だけを求めておられたイエス様の御思いを知ります。最初に見ましたイザヤ書の26章の中で、ユダの人々は喜びの歌を歌いました。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよ。 志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは、主は常しえの岩だから。私たちも同じように声を揃えてその日に歌えることを願います。最後に御言葉を2箇所読んで終わりにしたいと思います。第一コリントの1章18節から21節291ページです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それで神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。そして最後に詩編の8編1節2節836ページになります。8編1節私たちの主よ、あなたの御名は全地に渡り、なんと力